ご理解第56節。日にちさえ経てば世間が広なっていく。密かにして信心はせよ。例えば、むつや呉服店の場合、親が亡くなられたのは社長がまだ二十歳頃のことだった。また次々と難儀がついた。不幸が続き、店の上にもむつや騒動と言われるほどの事件が持ち上がった。もうむつやはしまえたという風評も立った。その中を日々のお取り次ぎをいただいた。親先生はいつの場合も、新次郎さん、大きくなることばい、豊かになることばい、ただこの一言だった。耐え難いところを神様にすがって耐えてきた。十数年後の今日のむつや呉服店の繁盛につながった。久富重雄氏の場合も同じである。数十年の新人の中に、ただ良いことばかりではなかった。さまざまな難儀なこともついた。地蔵の徳と言われ、泥の新人に徹せよと教えられ、これに徹した。いよいよ素直な新人も育った。親戚の者にも、金光様、金光様とのぼせておる、と言われた時代もあった。そこを泥の心で受け抜かれ、今日の久富一家一門のおかげと繁盛がある。このご理解、ミニご理解もそうですが、数日前にもいただいたように思います。このミニご理解の中に、師匠大坪宗一郎氏の信心によるところの助かりがあるように思いますね。そのお道の信心、それはいわゆる取り次ぎにより始まったわけですが、取り次ぎによる人助け、教祖様の取り次ぎによる人助けに始まったわけですけれども、百数十年経った今日、その旧態依然としたといいましょうか、取り次ぎによる助かりでは、まあなくなってきているというよりか、先日から数日申しております神様のお働きが、神様の願いがバージョンアップしてきた、されていると、バージョンアップしてきたというのか、バージョンアップされているということではなかろうかと思いますね。それで、なるほど、師匠大坪宗一郎氏に託された神様の願いというものは、その現段階において、また次の段階が、次の大坪宗一郎氏のような方が出現して来られるのかもしれませんが、まあそこに至るまでは現在のいわゆる最新バージョン、助かりの最新バージョンというのでしょうかね。それは愛楽理念によるところの助かりだと私は思っております。まあ、確信いたしますね。なるほど、師匠の信心の中には、取り次ぎによる助かりというものも、もちろん含まれてはおりますけれども、そこにとどまっているものではない。まあ、どちらかというと、本当の、いわゆる本音というのでしょうか。師匠の本音というのでしょうか。本願というのでしょうか。それは愛楽理念による助かりだ。師匠大坪宗一郎氏の弟子としての使命というものを考えてみますと、師匠の弟子としての使命、それは取り次ぎによる助かりを伝えるということではない、愛楽理念による助かりを伝える、伝授するのが師匠大坪宗一郎氏の弟子としての使命でもあろうと、今朝は新春記念の時に何かそう心に響いてきました。 師匠の弟子としての使命、それは哀楽理念による助かりを伝授することだと。ではその哀楽理念による助かりとはどういうものかということになりますね。その哀楽理念による助かり、それを師匠がそれこそ五番念に最晩年におっしゃられたと書き記されたものですね。何か白衣でしたかね、白い着物というおっしゃっておられましたかね、そういうような着た方が出てこられて、最後に残す言葉があるとすれば何だと問われたと。これはお夢ですかね、お知らせですかね、ご心願でしょうか、ちょっとそこまではちょっと記憶しておりませんが、そのいう時に私が求めてきたものは我が心であり、これからあの世に行っても求め続けるものは我が心だと。ですからこの世に残すもの、それは我が心だと。もちろん和らぐ心、喜ぶ心の我が心ですね。とだと。それでそのおそばに、確かこれは病院に入院しておられる時のお話だと思いましたが、おそばにおられる愛子先生でしたかね、何か紙を持ってきてくれと言って、そこの紙に色紙でしたでしょうか、何かよく詳しいことは忘れましたけれども、その紙に書かれた、それが我が心と、絶筆となられたと思いますが、その文字が確か残っておりますね。ですから師匠の遺言というようなもの、最後に残された、書き残されたもの、それは和らぐ心、和らぐ喜ぶ心の我が心だということですが、ですから哀楽理念による助かり、それは我が心による助かりと言ってもいいと思いますね。その我が心による助かり、自らの和らいでおれる心、喜んでおれる心によるところの助かり、それを師匠は残そうとされた、やば伝えようとされた。そしてその和らぐ心、喜ぶ心、それをこれもなるほどそうかとは思いますけれども、一体どういう心が和らいだ心、喜んだ心なのか、そしてまたどうしたらそういう和らぐ喜ぶ我が心をいただくことができるのかということになりますね。これもまた抽象的な表現ですからね。いわゆる教祖様の天地書きつけにあります、おかげは我が心にありという、その我が心ですから。しかしただ和らいだ心、喜んだ心、和らぐ心、喜ぶ心では抽象的で、どうしてその我が心を目指せばよいのかが分かりませんね。そこのところをよりもう一つ具体的に師匠が噛み砕いて教えてくださったのが、天地日月の心ということですね。天の心、地の心、日月の心になること、その天地日月の心、これも表現もいろいろありましょうけれども、天地日月の心を身につけるという表現であったり、天地日月の心を育てるという表現であったり、いろいろありましょうけれども、とにかく自分の心の中に天の心、地の心、日月の心をいよいよ育てていく、その心になるという精進だというわけです。ですからある意味哀楽理念 による助かりとは、天地に至悦の心による助かりだとも言えるのではないでしょうかね。その天地に至悦の心になればどうなるか。天地に至悦の心を目指せば、そこに初めて和らぎ喜ぶ我が心というものがいただけてくるわけですね。愛楽理念による助かり、それは和らぐ、和らいでおれる、喜んでおれる、その我が心による助かりだ。そしてその我が心になるにはどうしたらなれるのか。それは天地日月の心を目指しての精進。そこに我が心がいただけ、そしてそこに助かりがいただけれる。という、まあ、図式というものでしょうかね。そういうことになりましょうね。愛楽理念による助かり。それは、天地日月の心による助かりだ。そこを伝授していくのが、まあ、いわば、師匠大坪宗一郎氏の弟子としての使命だ。ということになるのではないかと思いますね。その今日の六夜五福天の場合と、また佐富茂雄さんの場合と、いずれもその根底に流れているのは日月の精進ですね。何を言われても泥の心で治めようという、まあ佐富茂雄さんの場合はもう直接泥の信心だとおっしゃっておられますね。いわゆる地です。天地の心の地、地の心、地球の地ですね。いわゆる泥の心です。そして、六夜五福天の場合という、石井さんですね。これは大きくなる言葉、豊かになる言葉、心がいよいよ豊かになる、大きくなる。これは天の心の現れだと思いますね。大きな心、それは天より大きなものはあるまいと言われるような大きな心、天の心ですね。このくしくもというのでしょうか、きしくもというのでしょうか、このお二人の事例をもって石井さんの場合は天の心を傾向する精進を、まあ師匠が勧められたわけですね。そして久富氏の場合はいよいよ泥の心を受けて受けて受け抜く泥の心の精進を教えておられる。それが日々の問い継ぎの中になされるという、いわば日々の精進、毎日ということでしょうから、これこそまさに日月の精進ということになりますね。その天の心を身につける、いよいよ豊かな大きな心になる、それを精進を貫くということですね。十数年後の今日の六夜五福天の繁盛へとつながったという、その十数年後ですからね。その大きく豊かな心になったら、今日なったら明日おかげをいただいた、今日その大きな心になった、豊かな心になろうとした、そしたらもう明日すぐ繁盛したというわけではありませんね。やはりそのことは十数年後、十数年間続けられた、その暁にというわけですから、それこそのぼせておると言われたその久富氏、泥の心に徹せよと徹し抜かれた、これもやはり日数がかかっていますね。ですから天地日月の心を、ですから天の心を地の心を、いわば成り行きを大切に尊ぶということを、一日だけした、二日だけした、まあ三日坊主で終わったのでは、その後の繁盛ということには、まあ本当の助かりということにはあまりつながらない、まあ効果を試すことにはなりますね。 なるほど、この教えに取り組めばこういうおかげがいただけれるのか、こういう神様のお働きがあるのかといういわば実験実証ということにはなりますね。実証は現れるでしょう。それをまあ二代の親先生は実用化ということを表現されておられますね。いわばその実用化ということになる、それは身につくということだと思いますね。実用化するためには、実用化ということは一遍試してみた、二遍試してみたということではない、もういつも使うということですから、毎日使っているというわけですから、たまに使うというものではない、毎日いつでも使う、毎日いつでも天の心になろう、毎日いつでも泥の心になろうというその精進、それが実用化しているというのでしょうかね。まあ生活の中に密着しているということですね。実用化ということは、これこそまさに日月の精進、貫くということになりますね。その三つの天の心の事例であり、地の心、その泥の心の事例とともに、それを日月の心をもって、いわば十数年間でしょうかね、貫かれたと、その助かりの証が六夜五福天の場合であり、佐渡三重押しの場合でありという表現というのでしょうかね。その例えをもってミニゴリ会で師匠が述べておられるのだと思いますね。師匠大坪宗一郎氏が伝えたかったもの、それはもちろん和らぐ心、喜ぶ心を目指すことであり、そこにいただけれる助かりであります。それをもっとより具体的に、それこそ我が心我が心と言っても、どうやって我が心になったらよいのかわからない、ただなんとなくはわかるけれども、ただ腹を立ててはいかんのだな、人を責めてはいかんのだなとはなんとなくはわかるけれども、その我が心になる手立てというものが具体的にわからない。何か起こる、身の上に何か起こってくる、さあこれを我が心でいただこう、さあ喜ぼう、さあ和らいでおろうと、それだけではただ自分の心をなだめているということにすぎませんから、またいつかもっとより大きなことが起こってきたりすると、すぐ心は乱れます。ただ単に自らの心を収めていこう、なだめていこう、今腹を立っている心をなだめよう、心が乱れておる、その乱れている心を和らぐ心に持っていこう、腹が立っている、これを喜びの心に変えようと、そういう努力をしたも、なかなか自分の心というものはそうなるものではなりませんね。我が心と言われるから我が心をいただこうというだけでは、我が心にはなかなかなれません。まあその精進はいりますけれども、それだけでは実際身につけられるとは言えない。どうしたらその我が心を身につけることができるのか、それが具体的に、まあ、教えてくださった、それこそ天の心を身につけよう、地の心を身につけようという精進努力、またの心で言えば、いよいよ大きな心になろう、いよいよ豊かな心を目指そうという精進であり、どういうことが起こってきてもそのことを受けていこうという泥の心、その受けることで自らの心を育てていこう というその泥の心の精進、天の心になろう、地の心、泥の心を身につけようという、そこに徹するということですね。貫くということです。この精進があって初めて人が真実に助かることができる、そういう助かり方を伝授するでいくのが、師匠大坪宗一郎氏の弟子であるところの使命だと、今朝はそう教えていただいたように思います。人間の真の助かりは、真実の助かり、それは哀楽理念による助かりであり、もう一つ噛み砕くと、天地日月の心による助かりだということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。